今夜は陽介と語りませんか。
ご視聴ありがとうございます。この番組は普段聞き役として生活している30代芸の陽介が、聞いていただいている皆さんに対して一方的に語りかける、そんな会話欲解消系ポッドキャストです。日々の何気ない一コマのお供にしていただけますと幸いです。はい、皆さん元気ですか？僕は最近の強い多い、花粉にやられておりまして、毎日ズビズビ言いながらね、一生懸命生きております。はい、というわけで、まあこの回が配信される頃にはもう3月も末も末ですね。もうすぐ4月がやってくるということで、いやーもう早いですね。もうちょっとね、毎度のように言ってるかもしれないんですけども、2024年悔いなく過ごしていきたいところですけれども、はい、まあまずはね、こう今花粉が舞っているこの花粉症の僕には辛い季節を、まあ乗り越えることを大事に、はい、頑張って過ごしていきたいと思います。はい、そして今回はですね、ちょっとこの番組のエピソードの方に、まあ Spotify 限定にはなるんですけども、毎度そのエピソードに関連する質問ってのを皆さんにちょっと投げかけさせていただいてるんですが、ちょっとその質問に答えていただいた回答ってのが、まあご紹介できていない、はい、ちょっとね、そちらが溜まってますので、その Spotify にいただいた回答をご紹介させていただこうと思います。まずですね、今年の目標や予定、やりたいことなどぜひ教えてくださいっていうのですね。こちらはどの回だったかな。ちょっとね、今探しながら手探りで収録してるんですが、おそらくシャープ40-2、やりたいことはやりたいと思った時にっていうエピソードの時に質問したんですが、2件回答が来ました。まずはしゅんさんからです。しゅんさんは旅に出るということで、いいですね。シンプルイズベスト。でも旅に出るってなかなかこう前もって決めておかないと、まあパッとね、旅に出ることできる人もいると思うんですけど、僕は割と旅行とかって結構前もってもう半年前ぐらいから、こうそのためにお金貯めて、でその宿泊、ホテルのとことかも結構もう予約は取らずに、前もってこのどこのホテルがいいかなとかっていうのを探すのも大好きだったりするんですけど、そういうのをしたりとか結構綿密に、割と準備をしたいタイプなので、まあこの目標としてはすごい僕にとっても割と、2024年の目標、旅に出るっていうのは僕も共通している目標かなと思いますね。まあこの旅に出たその時のエピソードとかもお便りとかでお送りいただけますと嬉しいです。お待ちしてます。続いてがペペちゃんさんかですね。ペペちゃんでね、はい、ペペちゃんさんです。ペペちゃんさんはピラティスに通うということで、いやこちらもいいですね。健康的な目標で、はい。でピラティスはですね、僕のこのね、洋方の姉妹番組のラテジャパっていう番組があるんですが、そのラテジャパの相方のリリーさんっていう女の子が通ってますので、ピラティスってのは割と僕にとってはこの聞くっていう面では割と身近な、運動かなと思うんですけども、実際自分もこの僕自身はやったことがないので、ちょっといつかやってみたいものの一つなので、はい、今年やるかどうかわかんないんですけども、ちょっと僕もいつかピラティスやりたいと思います。はい、ピラティスエピソードお待ちしてます。はい、ありがとうございます。そしてですね、次の質問がですね、おそらくなんですが、僕がキャリアに悩んでいた、あ、これですね、シャープ30-4、今後のキャリアに悩む31歳男のつぶやきというエピソードで、自分の中で持っている仕事の目標、人生設計などありますかっていう質問に対して、ケロさんから回答いただきました。ケロさんがですね、バリバリ仕事よりも今くらいの収入を維持しつつ、プライベートに避ける時間を増やしたいですね、ということで、いやーこれは大事ですね。そして仕事柄プライベートにガンガン刺さってくるので切り分けたいということで、まあどうなんだろう、仕事をしながらプライベートの時間がなくなるとか、例えばこのプライベートの時間もこう仕事に割かないといけないっていうことなんですかね。まあ確かにこう 割と僕も30代に入ってきて、こう、まあもともとバリバリ働きたいとかっていうタイプじゃないんですけど、結構ね、ライフワークバランスっていうものを考えて、今後ね、転職とかするときは、そういうのが、まあ第一ではないんですけども、お給料ある程度いただきつつ、お休みもある程度いただけるっていうところに行きたいなとか、まあそういうことをしたいためにはどういう職種に行けばいいんだろうとかっていうことを結構考えてたりするので、うん。やっぱり、こう、現状維持しつつ、こう人生をいかに楽しんで過ごすかっていうことは割と今後の課題なので、そこも僕に共通する部分でありますね。うん。はい。ケロさんもね、今後、この仕事がね、まあどういうふうにこうやっていきたいのかっていうのはわかんないんですけども、うん。今の仕事を続けていくのか、まあ次の仕事に行くのかっていうのはわかんないんですけども、そういう面で何か気づきかなんかあれば教えていただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。はい。というわけで、まあこんな感じでね、この各エピソード、Spotify 限定にはなるんですが、質問ってのをね、設定してるので、よかったら、このエピソード聞き終わった後にも、まあ、どの質問しようかなっていうのは、ちょっと今のところ悩んでいるんですけれども、はい。このエピソード聞き終わった後、ぜひ、はい、Spotify ユーザー様は回答いただけますと嬉しいです。よろしくお願いします。まあ、こういうふうにね、ちょっと思い出した時にまたご紹介させていただこうかなと思ってますので、よろしくお願いします。はい。というわけで、今回はですね、まあそんな回答をご紹介しつつ、お便りのご紹介をさせていただこうと思ってます。ありがとうございます。で、今回ご紹介するお便りがですね、以前、これは何の回だったかな。ちょっとね、本当に今、割と手探りでやってるので、これかな？はい、シャープ2の43、新しいマイクと最近の私っていう回で、僕がこう、のろけお便りくださいっていうね、ちょっとキュンキュンエピソードに飢えてますっていうので、ちょっと、リスナーさんにのろけエピを急募したんですけども、はい、2件ののろけエピソードが来ました。キュンキュンエピソードですね。はい、お送りいただいた方ありがとうございました。というわけで早速、今回は、まあ、いただいたお便りをもとに、聞いてくださってる皆さんにも、キュンキュンしていただこうかなと思っております。はい。というわけでちょっとね、いつもよりちょっと、キュンキュンするような声で、どんな声かちょっとわかんないですけど、はい。ちょっとキュンキュンさせれるような声で読んでいきたいと思います。はい。というわけで、早速ご紹介します。バタマンさんから。バタマンさん。ね。ちょっとイントネーションあれば教えてください、バタマンさんからいただきました。ありがとうございます。バタマンさんがいつも楽しく聞かせていただいています。30代ゲイです。ありがとうございます。キュンキュンするエピソードを募集するという話をされていて、思い出したことあったので初めて送ってみます。ありがとうございます。自分がキュンとしたエピソードはエレベーター内でキスされたことです。
いやー。
いやー。いいですね。はい。当時、彼と出会ったのは2回目で、居酒屋でひとしきり盛り上がり、ちょっと待って、2回目。うん。はい。2回目で、居酒屋でひとしきり盛り上がり、縁も竹縄、会計を済まし、1階に向かう2人きりのエレベーターの中でした。おぉ。唾飲み込んじゃった。当時同じセクシャリティの人に会う経験がほぼなかった自分が恋に落ちてしまったのは言うまでもありません。笑いということで、そりゃそうですよね。はい。喧嘩したりいろいろありましたが、今も付き合っていて。お、まさかの。はぁ、いいですね。今も付き合っていて、一緒に暮らしていますということで。いや、ここに一番キュンとしたかもしれない。ね。少しずつ暖かな日も増えてきましたが、まだまだ寒い日も多いので、陽介さんもお体気をつけてお過ごしください。長文失礼いたしました。ということでした。いやー。今も付き合っていて、一緒に暮らしています。っていうね。この最後の最後にキュンと、こう、さらにキュンとさせてくるっていう、構造テクニックのお便りをいただきました。ありがとうございます。いやー、でも、こういうなんか、まあ、セクシャルマイノリティ全体がどうかわかんないんですけども、まあ、僕もゲイの一人として、なんか、やっぱり外で、うん、 家の中では存分にイチャイチャできるんですけど、この家を出たら、もうそういうイチャイチャとかってなかなか堂々とできないんですよね。うん。まあそれは周りの目線が気になるとかっていうのもあるんですけども、結構自分がこう今までこのセクシャリティとかを隠してきたっていう身だから、こう今ね、徐々にこう世間的にもそういう LGBTQ っていうのが認められつつもあるけども、それでもやっぱ自分は今まで隠してきたっていう思いがあるから、なかなか外で手繋いだりとかっていうのは、多分生きてるうちにできるかなっていう思いもでもあるんですけども、でもそんな中で、この外にいながら二人きりになれるっていう機会ってあまりなかなかないんですよね。例えば車の中だったりとか、あとは、なんだろうな、本当に人通りの少ないところとかになると思うんですけど、そんな中でエレベーターの中って結構、なんだろう、気になる人とか、好きな人と一緒に二人でエレベーター乗ってると結構ドキドキしますよね。しませんか？で、そんな中で、エレベーターの中でキスなんかされちゃったら、いやもう、キュンと、キュンっていうかもう好きになっちゃいますよね。まあ、バタマンさんもね、現に好きになっちゃってますから、うん。で、僕がちょっとすごいドキドキしたのは、当時彼と会ったのは2回目っていうところなんですよ。この2回目で、エレベーターの中でキスしちゃうって、もう、ね、なんかもう、ニヤニヤですよね。なんかもうそれ想像するだけでもうなんか僕は当事者じゃないのにすごいなんかあーっていうなんかすごいなんかその多分キスされた時もうめちゃくちゃドキドキというかもう何も考えられないくらいもう彼のことに夢中になっちゃったんじゃないかなって想像しちゃうくらい本当になんかもう今想像するだけでもすごいニヤニヤしてます。はい。いやーなんかすごい今話しててもう一人ですごいニヤニヤしてるし体温めちゃくちゃ上がってるんですけどすごい幸せな気分になれました。バタマンさんありがとうございます。もう今もねこう付き合ってて一緒に暮らしてるっていうので本当にもう、はあ、もう末永くすごいお二人で幸せに暮らしてほしいと思いました。はい、ありがとうございました。いやー5つ目がこれでした。皆さんどうでしたか？どんだけキュンキュンしましたか？ね、僕はちょっとうまく読めてないせいで、もしかしたらね、なかなかキュンとさせられてないかもしれませんが、はい、ちょっとね、続いてのお便りに、はい、行きたいと思います。続いてご紹介するのが、時間の国のアリスさんからいただきました。アリスさん、ありがとうございます。こんばんは、陽介くん。初めてお便りします。時間の国のアリスです。あ、意外にも初めてのお便りだったんですね。ありがとうございます。今回はライトめな胸キュンエピソードをシェアしたいと思います。期待してます。昔、年下男子にある YouTube の話を振った時の出来事です。それは20代前半のストレートカップル、男子は中国人、女子は日本人のチャンネルでした。その中の動画で男の子が女の子に靴を履かせて、そして紐を結んでいました。僕がその話を彼にして、中国人の男の子は彼女をプリンセス扱いするみたいだよ。めっちゃいいよね。と振ったのですが、彼はその時、そうなんだ。とあっさり流しました。ところが、外出する時になって、僕が玄関でもたもたしていると、彼がさっと前に回って、靴を履かせてくれたのです。紐を結んでくれながら、こうして欲しかったんだよね。と、にっこり、笑いながら。僕は、頬と耳を赤くしながら、ありがとうっていうのが精一杯でした。以上、嬉し恥ずかし胸キュンエピソードでした。ではでは次回の配信も楽しみにしています。無理せず自分のペースで頑張ってください。ということでした。いやー、アリスさん。これはまあ、ライト目っていうのはね、まあそういう、なんだろう、ベタベタする感じではないっていう意味だと思うんですけども、まあライト目とはいえ、もうこれはキュンですよね。まあ、これは人によっては、割と、なんだろう、そんなことをしてもらう、ね、義理はないみたいな、ふうにもしかしたら思う方もね、いるかもしれないんですけども、僕もこう、なんだろう、その彼の最初のムーブ的には、割と、まあ、そんなことしてるんだね、みたいな。なんか、そんな乗り気じゃないというか、うん、なんか素っ気ない感じだったのに、こう、いざ、 まあ、アリスさんが玄関先でちょっともたついてた時に、さっと前に出てきてくれて、靴を履かせてくれて、ね、さながらシンデレラのようだったんでしょうね。で、靴紐を結びながら、ね、こうして欲しかったんだよね。っていうね、ちょっとにやりっていう感じだったんですかね。してやったりみたいな。いやー、それはちょっとね、最初の素っ気ない感じから、こう出れみたいな、そういうなんかギャップですごい胸キュンする感じで、なんかこう、作詞というか、なんか人たらしなんじゃないかなってすごい思いましたね。いやー、いいですね。なんかそれも好きな人にやられたら、すごい嬉しいかも。うん。いやーねー、しかも年下男子っていうところが、またちょっと、高ポイントなところですよね。うん。うん。なんかちょっと、こう、俺様風というか、うん。ちょっと漫画の見過ぎかもしれないですけど。いやー、年下の男の子に靴履かせてもらって、紐結んでもらってね、ちょっと、ひざまずいて、上目遣いでこうして欲しかったんだよねって、言ってほしいですね。いやー、ありがとうございます、アリスさん。もうキュンキュンしちゃいました。ありがとうございます。うん。もうね、ライト目ということは、もっとディープな感じのね、胸キュンエピソードをお持ちということなのかもしれないと思うと、そういった胸キュンエピソードもちょっと欲しいなと思うので、はい。またよければ送ってください。はい。ありがとうございます。というわけで皆さんどうでしたか?2通目、キュンキュンしましたか?いやー、もう今回僕はね、この2通のお便りを読んで、もう、冬なんですけど、汗かいてます。はい。まあ、春。うん、冬になりかけの、ん?春になりかけの、ちょっと興奮すぎて、よくわかんないこと言ってますけども。春になりかけの冬なんですけども、結構今日はね、気温が寒いんですよ。室温も割と寒いんですが、汗だくになってます。はい。半袖で。はい。いや、でも本当に、もう、2通だけでもすんごい、こう、充足感というか、すごい満たされた感じがあって、本当に、お便り送ってくださったお二方ありがとうございました。で、まあ、今回お二方からお送りいただいたお便りを読んで、僕自身もすごいニヤニヤキュンキュンしましたし、もう聞いてくださった皆さんもきっとキュンキュンしてくださったことだと思います。はい。なので、まあ、今後ね、もし同様にキュンキュンしたエピソードっていうのが、まあ、好きな人絡みでもいいですし、推しとか、うん、例えばなんか友達に対して親切にされてキュンとしたみたいな感じでもいいので、もしよかったらお送りいただけますと、お便りでね、お送りいただけますと嬉しいです。はい。というわけで、ちょっと今、ちょっとハーハー言ってるんですけども、はい。ちょっと最後に、ちょっと最後に、はい。僕、陽介のちょっとのろけエピっていうのを、キュンキュンエピっていうのを、まあ個人的にちょっとね、ドキッとしたというか、ちょっとなんか思い出したらちょっとなんかニヤニヤするようなそういうちょっとエピソードをご紹介しようと思うんですけど、これ一回番組で言ったかな、ちょっと覚えてないんですけど、ツイッターではつぶやいた気がする。はい。まあ僕ですね、今お付き合いしてるパートナーがいまして、まあそれはミンミンってね、番組の方では言ってるんですけども、そのミンミンと付き合って、まあ7月、今年の7月で5年ぐらいになるわけですよ。まあ5年にもなるので、もうすぐ、まあ付き合いたて当初よりはそんなにこうラブラブ度ってのも落ち着いてきましたし、まあ僕の気持ちも、まあ彼のね、ビジュアルっていうのは好きなんですけども、見た目とか性格とかそういうの好きなんですけども、やっぱりこう目が肥えてきて、体が肥えてきて、うん、体が肥えるってちょっと言うかわかんないですけども、まあ彼自身に結構慣れてきちゃって、まあ普段日常生活でドキドキすることってあんまりなくなってきたんですよね。うん。まあ、一緒に暮らしてるから、もう、いろんなところ知ってるわけなんで、うん。まあ、ドキドキっていう感情は、まあ、普段あまり感じない感情になってしまったわけなんですよ。まあ、そんな中で、これ多分2年前とかから、もう結構前なんですけど、2年前とかで、まあ、そんな2年前ぐらいの出来事なんですが、僕、帰り道に、こう、家の近所を歩いてたわけなんですよ。はい、家に向かってね。で、僕、目が悪くて、うん。まあ、視力がめちゃくちゃ悪いってわけじゃなくて、まあ、近いものは見えるんだけど、結構遠くのものが見えないっていう、そういう視力の悪さなんですけど、なので、日常生活で困ることはなくて、普段は裸眼で過ごしています。で、まあ、その日もこう、家のね、近くを歩いていたら、目の前から結構ね、 なんだろう、いい感じのシルエットの人が歩いてきたのが分かったんですよ。お、なんかすごい多分前からかっこかわいい感じの人が歩いてくるなっていうのが見えたんですけども、なんか僕って結構そういう街中でかっこいい人とか見かけたら直視できないタイプで、なんかこうジロジロ見てて目があったりしたらなんか感づかれるっていうわけじゃないと思うんですけど、なんかちょっと向こうも嫌かなと思って結構ね、そのジロジロ見ることってあんましないタイプなんで、ちょっとチラチラこう伏し目がちに見ながらこう歩いてたわけなんですよね。で、こうなんかもう近づくにつれてシルエットが結構はっきりしていって、あ、なんかもう結構もう好きなタイプかも、なんか顔見たいなって思って、こういざこう近くに来た時に顔を見上げたら、そのね、パートナーのミンミンでしたっていうはい、謎のエピソードです。はいで、あ、やっぱり僕って遠目で見ても彼のこと好きなのかなってちょっと思ったっていうエピソードです。はい、ちょっと恥ずかしいのでこの辺で終わりたいと思います。はい、で、まあ本当にね、まあそんなね、彼とは付き合って7年じゃない、7月で5年ぐらいになるんですけども、去年ね、1年前ぐらいに彼にね、この番組に出てもらって2人でね喋ったっていう回があるんですけども、まあその回割とね、割と番組全体の中でも人気の回で、再生数とかも1、2を争うくらいの、はい、人気のエピソードなんですけどもまあ今年ももしかしたらできればちょっとね、番組の周年の時ぐらいに出てもらおうかな、どうしようかなって思ってたりします。はい。なので、もしよろしければ、それに向けてお便りなんかね、いただけたら、ちょっと一緒にご紹介できたらなと思いますし、こう、彼に対してまだ出てくださいみたいなことは言ってないので、その、ね、こう出てもらう口実になると思うので、もしよかったら、ね、僕とミンミン、二人で喋る会に対して、ちょっとお便りをいただけたら嬉しいなと思いますので、まあ、送ってやんよという方は、ぜひお送りいただけますと幸いです。よろしくお願いします。はい。というわけで、まあ、この番組は、まあ、今年の5月前半ですね。3周年を迎えます。3周年。ねえ。もう、まあ、なんだろう。毎週毎週更新してきたわけじゃないので、あまりこう、大変だったっていう思いはないんですけども、やっぱこの3年っていろいろ、個人的にもいろいろあった3年だったので、ああ、もう3年かっていう思いと、なんか、ああ、もう3年か、みたいな。ね、同じ言葉でもちょっと、ニュアンスが違うようなね、気持ちでいるんですけども、はい。まあ、3周年になって、4年目も、まあ、相変わらず、ゆるく続けていこうかなと思ってますので、はい。まあ、特にね、まあ、それに向けて何かするってわけじゃないんですけども、はい、強いて言えば、まあ、ミンミンを呼ぶっていうくらいなんですけども、はい。まあ、うん。なんかもう周年迎えたみたいな空気になってますけども。はい。まあ今後もね、広く聞いていただけますとありがたいです。はい。というわけで皆さん、もうすぐ4月になりますが、まあ、おそらく、こうね、環境の変化とか、ね、ある方も多いんじゃないでしょうか。うん。僕もね、この自分の職場に新人さんが入ってきてすごく教えて、毎日教えるっていう日々で、自分の仕事になかなか集中できないっていう毎日ではあるんですが、はい。ちょっとね、新しい出会いを大切にしながら過ごしていきたいなと思っています。はい。というわけで収集つかないのでこの辺で終わりたいと思います。以上、陽介がお届けいたしました。皆さん、さよなら。バイバイ。